皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。2月に祝日はこんなにいらねえなって思いながら日々生活をしておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。まあ、私の方はといえばですね、土日はイベントの販売、平日は平日で予定がぎっちり詰まっているというふうな、まあ、そんなような状況でなんとか生きておりますけれどね、本当に忙しいから祝日は6月とかそういうふうなところに回してもらえたらいいのになっていうふうに思いながら日々生活をしている昨今でございます。で、前回はですね、私オレゴントレイルというふうなゲームについていろいろと話をさせてもらいました。余暇時間が少ないもんでですからね、スマホでできるゲームしかやれるものがないという、まあ、そんなような状況をね、なんとか最近はやってたりするわけなんですけども、まあ、それについてる、届いてるコメントの方を紹介していこうと思います。 X のアカウントネーム星テレスコさんよりコメントいただいております。片紙と黄金で見たところだと思いつつ拝聴、あとはローンレンジャーくらいしか分かんないな開拓時代って感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。あれヤンマカかなんかに乗ってて打ち切りになった漫画でしたっけ。なんか読んだことがあるようなないようなっていうような感じなんですよね。アイルランドの基金のあれでございますよね。なんとなくわかるようなわかんないような感じなのでね、ちょっとまあ、機会があったらちょっと読んでみようかなと思います。でも、あの辺の時代を舞台にしている映画とかね、漫画とかゲームとか、まあ、いっぱいございますんでね、触れといて損はねえかなと思いますね、オレゴントレイル。で、続きまして、X のアカウントネーム、運ぶように歌うさんよりコメントいただいております。ザ・オレゴントレイル全然知らなかった。中学教員だったドン・ローウィッシュ氏がアメリカ中の学校に配布され始めたばかりだった PC を利用して歴史教育向けに開発されたゲームらしいというふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、なんか昔のね、パソコンがそういうふうに使われ始めてったっていう、ゲーミフィケーションとかっていうふうなのが出る前にそんなことやってるあたりがですね、アメリカって感じがしますよね。なんか日本国内の小学校とかでもやりゃいいのになと思うんですけども、意外とそういうふうなの、保守層がね、親の保守層が強いのでなかなかそういう風なのはならなさそうな感じなんですけどね、面白いことやってんよなーっていう風なのをちょっと見て思った次第でございます。で、続きまして、Q さんよりコメントいただいております。こちらのいっぱいずっとツイートがあったんですけど一部だけ、アメリカの教育ゲームで以前ネットフリックスでカルメン・サンディエゴというアニメを見て、この作品は地理の学習ゲームが元らしく、オレゴントレイルもそうですが、こんな感じで知らないうちにアメリカの学習関連作品に触れてたりするかなと思いますって感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。そう、カルメン・サンディエゴについてはですね、まあ、うちの娘たち実は見てないんですよね。見てくれたらいいのになぁとは思うんですけども、なかなかね、触れてなかったりするかなと思います。まあ、結構こんな感じでですね、昔からそういうゲーミフィケーション的なことをアメリカはやってんだなっていう風なのがね、なんか意外とここ最近見てるものの中でもね、触れることが多いのかなと思います。でね、そういう風なものに親は触れてほしいなっていう風に思うんですけどね、なかなか押し付けようとすると子供はこの辺の部分ね、うまいこと避けて通り上がるなという風なのね、子育てしながら思ってるところでございますね。で、続きまして、X のアカウントネームトリフィドさんよりコメントいただいております。大草原の小さな家シリーズの手前にあたる時期の移動のお話、面白かったです。オレゴントレイル小さな家シリーズの10年くらいでたくさん変化があり、小さな家シリーズでは馬とホロ馬車で移動し、お父さんが製鉄工場現場で働いたりしてましたって感じのコメントいただいております。ありがとうございます。そう、このあたりの時代はですね、それこそ若草物語とかも同じぐらいの時代だったりするんですよね。まあ、だから割とこの辺の時代を舞台にしてますっていう風なアメリカ映画は結構たくさんあるんですよね。だから同じ時代にですね、最近だとファーストカウとかも多分この辺の時代だったりしておりますしね。まあ、ストーリーオブマイライフというワクスコクス物語元にしてる映画とかもこの辺の時代だったりするしっていう風なのもありますので、まあ、やっぱりこの辺の基礎知識として触れておくといいものがことがあるんじゃねえのかなっていう風なゲームはこちらかなとは思いますね。で、やっぱりレッドデッドリデンプションとかはですね、面白いんだけれどもやっぱり圧巻とアウトローの世界なんでね、なんとなくこの辺の時代感に触れるっていう風なところとしては、なんか教材としてはちょっとあれかなとは思いますけどね。まあ、でもオレゴントレイルやっておくといろいろとね、他の知見が深まりやすいよっていう風なところのきっかけになれば幸いかなという風にね思って前回話させていただきました。 で、そんな感じでですね、こういう風に振り返りもさせていただきますので、また皆さんもよろしかったらコメント等いただけるとありがたいです。で、今回お前何話すのっていう風な感じなんですけれども、今回もですね、オレゴントレイル並みに日本国内でそんなに話題にしてる人がいないだろうなという漫画を紹介していこうと思います。で、今回扱いますのは、井出倉奈緒さんという、まあ、この方のどこかの出版社に所属して、どこかの漫画雑誌に連載してるっていう風なわけではなくてですね、個人で、同人的にあの漫画を描かれてる方となっております。で、タイトルは、北高町おこし部は町おこさないという風な漫画となっております。で、こちらの漫画はですね、今現在、ニコニコ星画とピクシブコミックで、全話無料で読めるようになっております。で、今回話す内容はですね、わかんなくてもそれなりに話が通じるような感じで話をしていきたいなとは思いますけれども、ネタバレが当然のことながら入ります。なんで、そういう風なのが嫌だという風な方はですね、ちょっと私を信じて、この漫画を検索して、1話から全部読んでもらえないかなという風に思っております。で、全10話なので、早い人だったら10分くらいで読めちゃうかもなと思っておりますのでね。まあ、よろしかったら、読んでいただけるといいかなと思っております。で、この漫画、どんな漫画なのかというと、まあ、女子高生とか、まあ、高校生たちがですね、いろいろあって町おこしをせざるを得ないような状況に落ち込まれて、町おこしをしていくっていう風なことになっていくような、まあ、要は町おこし漫画的な漫画なんですけれども、ひねってる部分っていう風なのは、本当はそんなことしたくないっていう風に思ってる子たちがですね、まあ、町おこしに携わっていくことになっていくよっていう風なお話なんです。で、この漫画のとてもいいところはですね、地方都市の特に衰退していく様についていろいろと思うことがある女の子と、あと全くない女の子っていう風なのがですね、まあ、ちょっといろいろあって一悶着あって町おこしのことでぶつかっていくっていう風なところがすごく面白い漫画なのかなと思っております。まあ、なんで地方都市に住んでいてとか、あと本当に何もないような地方に住んでいるっていう風な人はですね、いろいろと見て思うことがあるような漫画になってるかなと思いますので、まあ、ぜひともこちらの漫画を読まれた後で当番組聞いていただけるとありがたいです。読んだ方と、あと別にネタバレ食らってもいいやという風な方は今回もお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。 A ノートサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして、ここのポッドキャスターのジョンが日々の営農と日々の生活をこなしながら触れたサブカルについてオルタナティブな批評を試みるオーディオエッセイ番組となっております。で、今回扱いますのは、井出倉奈緒さんが書かれている漫画、北高町おこし部は町おこさないについてひたすら話をしていこうと思います。で、こちらの漫画はですね、この井出倉奈緒さんが2022年11月から、まあ、こちらの漫画をアップロードし始めております。で、この方多分まだ無名の方となっておりますけれども、漫画自体はすごく面白いです。で、他に書かれてるやつが何かというと、これ以外に短編が3本ぐらいあるだけで、で、あとバックボーンが全然わかんない方となっております。ただ漫画を読んでる限りではですね、おそらく北海道のどこかの地方都市に住んでいて、ちょっとでも街づくりに関わったことがあるんじゃねえかなっていう風な感じとなっております。まあ、内容的にもそういう風な内容だし、あと解像度がすごすぎるっていう風な部分があるんですよね。まあ、だから調べたにしたらよく調べたなっていう風な感じとなっておりますのでね、まあ、よろしかったら読んでもらえるといいんじゃねえでしょうかっていう風な感じになっております。で、こちらの作品どんなようなお話なのかというと、舞台になりますのは北海道ゾゾ市という架空の地方都市となっております。で、人口はおよそ7万人弱、商店街は廃れ、映画館はなく、売りといえば最近宇宙に行ったりしたことでおなじみで、あとしょうもないドキュメンタリー映画とかを放映したりしていることでおなじみの、元 ZOZO タウンの社長の前澤さんをモデルにした前園さんという有名な企業経営者の出身地だということぐらいで、この前園さんがですね、この ZOZO 市に1億円をふるさと納税かなんかで寄付をして、それで、X とか Twitter ターのような短文投稿サイトにですね、 JK が町おこしとかしちゃったら面白くないですかみてえな舐めた投稿をした結果ですね、この ZOZO 市にある4つの広報すべてに町おこし部という風なものが作られることになりまして、まあ、それで主人公がもともと所属しているのは、北高と呼ばれているこの4つのうちの高校のうちの1つの、文芸部だったんですけども、この文芸部がですね、おめえらだらだら暇そうに漫画とか、本とかを読んでるだけなんだから、そういう風な理由からですね、町おこし部に勝手にされてしまって、まあ、それであの町おこし活動をせざるを得なくなっていくっていう風なお話となっております。で、文芸部はですね、基本的にそんなことをやりたくないなっていう風に思ってる子たちなもんですから、平穏な生活、楽しい楽しい文芸部の、まあ、ただただひたすらあのポテトとかそういう風なものを食べながら漫画を読むという部活動を守るためにですね、まあ、様々なサボタージュを繰り返していくっていう風なことをやっていくような話となっております。で、こちらのお話、出だしこそこんなようなお話だったりするわけなんですけれども、やっぱり話のトーンが変わってくるのは、この ZOZO 市という風な場所で行われている、まあ、街がですね、どのような感じで衰退をしているか。で、あと、地方都市に暮らしていくっていう風なのはどういう風なことなのかっていう風なのが明らかになっていく都合上ですね、この街おこしに関して全くやる気のなかった子たちがですね、いろいろあって街おこしの方にちょっとひねった理由で関わっていくことになっていくよっていう風な、まあ、そんなようなお話となっております。で、この漫画のいいところっていうところはですね、まずあの、田舎町に住んでいるっていう風なところの解像度の高さがですね、すごくにじみ出てたりするんですよね。で、本作、一応あの、第一部巻という風なので、1話から10話で完結している漫画となっております。で、そのうち、2、3、6話に関しては、街づくりというよりは、この ZOZO 市という風なものを通して見える、北海道とか、日本各地に多分同じような街があるんだろうなっていう風な感じがする、衰退している街で、そこで暮らす高校生たちの話が中心になってきてたりするんですよね。で、特に、私はあの、2、3、6話がですね、あの、どこかで見たことあるなっていう風な感じることがすごくしていきますので、ちょっとそのあらすじを話しつつ話内容を話していきますね。で、まず2話目ではですね、前澤マネー、これあのそのZOZO タウンの元社長の前澤さんみたいなのがモデルにされている前園さんがですね、まあ1億円を寄付したことから、それを使って商店街を活性化というか、あとは自分の店だけどうにかしようというふうに考えている商店街のおじさんというふうなのが出てくるんですよね。で、このおじさん頼み込んでくる内容がどういうふうなことなのかというと、町おこし部でうちの商品を買ってくださいというふうなのをお願いするんですよね。で、このお金っていうふうなのはですね、この高校の方に交付されている補助金の方から出ることになるから、お互いの懐は痛まないでしょうという風なね、そんなようなことをやってのけたりするんですよね。で、このスキームってですね、多分皆さんもどこかしらで関わったことがあるんじゃないかなと思います。まあ、特に地方都市にお住まいの皆さんとかだったらですね、例えば中学校の学校指定の教科書と、学校のセーラー服とか、まあ、学ランとかはですね、このお店でしか買えませんよっていう風なの、なんか触れたことありませんかね。あれと同じようなスキームが働いてるんだろうなっていう風な感じがすごくするような感じだったりするんです。で、そういう風な感じでですね、この第2話の方では本当に衰退して、シャッター商店街となっている商店街にこの子たちが行って、まあそれについての一悶着があるよっていう風な話だったりするんですけども、やっぱりこの描き込みの部分で中心になっているのがあのシャッター商店街だったり、あとこの商店街のこのおもちゃ屋さんでおもちゃ買ったなとかっていう風な部分だったりとかね、まあそんな感じでですね、やっぱりあの地方都市どんどんどんどん衰退していって、こういう風な場所が増えてるなっていう風なの、地方都市に住んでるとすごくあるんですよ。私が住んでいる江別市に関してもですね、あの江別駅前の錆びれ具合とかはね、ものすごかったりしておりますからね。で、あとあのまあ、頑張ってはいるけれどもやっぱり衰退してんなっていう風なのがですね、江別市内のそれこそ札幌の方に近い大浅の商店街とか、まあ、その辺とかもですね、どんどんどんどんダメになっていってて、残ってるお店が何軒かしか残ってないような、まあ、そんなような状況っていう風なのが、まあ、どこの地方都市でも見られるようになってきてるなーっていう風には思ってたりしておりますね。で、あと、悲しくなるのが第3話の話だったりしますね。で、この第3話の方ではですね、この高校の中にいる映画愛好会と呼ばれている、まあ、高校生のグループがおりまして、で、この子たちが、町おこし部に、町に映画館を作ってくれっていう風に頼み込むっていう風なことをやってたりするんですよね。で、この ZOZO 市という風なのはですね、人口7万人のおかげで、映画館が生息できない人口の数だったりするわけなんですよね。 なんかね、ここ最近、衰退していく街のバロメーターみたいなので、人口が何人切ると何のお店がなくなりますよっていう風なのがね、描かれてた、なんかツイッターの投稿みたいなものを私見ましたけれども、その中で言われてるのが、映画館が生きておけるのは人口10万人からだそうなんですよね。まあだから、ゾゾ市の場合で言えば3万人足りなくて、で、私が住んでる江別市はですね、人口10万人で、映画館が1個、もともとはワーナーマイカルで、今はイオンシネマなんですけども、イオンシネマだけが踏ん張っているような状況なんですよね。だからイオンシネマが潰れるとですね、私見に行ける映画館がなくなってしまうという風な、本当に有識事態になってしまうんです。で、それもありましてですね、なんかこの映画館の方を残すために、本当に私この映画館のためにいろいろとお金を使ったりっていう風なのね、めちゃめちゃやっておりますけどね、なんとか潰さないでいただきたいなという風に思いながらね、必死になんかお金をね、つぎ込んでるような状況だったりするわけなんです。で、この映画部の子たち、漫画の方の話に戻りますけれども、この映画外公開の子たちが言うことにはですね、私たちは青春を阻害されているっていう風な話をするんですよね。まあ、だから、仲間と一緒に映画を見てそのことについて感想を言い合うみたいなことっていう風なのが、まあ、例えば、都会とか街中の子たちに関しては平気でできたりするし、あとそもそもそんなのに興味ねえやっていう風なことすらできてしまうような子たちっていう風なのがいっぱいいる中で、私たちはそういう風なことができないっていう風なのが、いかに辛いことなのかっていう風なのを訴えて、で、町おこし部に対して企画書を持ち込んでどうこうしていくっていうのをやってくったりするんですよね。なんですけれども、この子たちの目論見っていう風なのはですね、映画部のサボタージュによってそのままおながらになることにはなるんですけどね。まあ、けれども、このこういう場所に住んでいる子たちがじゃあどうやって映画を見に行くかっていうと、札幌まで、JR を乗り継いで映画を見に行くことになるんですよね。で、これ私も学生時代とか子供の頃とか結構やってたりしておりました。なんせね、映画館が、そうそう、私がの町に映画館ができたのって、高校生になるぐらいだったりするんですよね。だから、それまで本当に自分の足で行ける映画館っていうのがなくてですね、映画を見に行こうと思うと、まあ、JR で1時間ぐらい、そう。北海道においてね、JR で1時間で映画が見れるってことぐらいが、結構恵まれてる方なんですよね。で、それで、まあ、逆を言うと、そのぐらいの環境じゃないと映画を好きになるっていう風なことがそもそもできないよねっていう風なものだったりするわけなんですよ。で、それもあってね、まあ、映画を見に行くっていう風なことが一大イベントになっておりまして、で、この子たちというか、このお話の中ではですね、荒良木さんがいろいろと手当たり次第に試写会に応募しまくって、で、手当たり次第にやった結果、当たった試写会をわざわざ見に行くんだけども、別段見たいかどうかはわかんないような映画を見に行くっていうのをやるんですよね。でも、そのことについて荒良木さん自体はですね、この衰退している街でわざわざ見に行くことができない、わざわざ見に行かないとできないような映画を見るという風な経験をそれなりに楽しそうにしているっていう風な描かれ方をしてるんですね。で、これね、なんか結構対比になってて面白い描かれ方かなと思います。で、この件についてはですね、後でちょっともうちょっと深掘りした話をしておこうと思います。で、あと、本作の中で、衰退している地方都市に住んでいる人のエピソードとしてはですね、第6話の卒業生の話がいいかなと思います。で、この第6話の方ではですね、文芸部にもともと所属していた先輩なんですけれども、ある時から文芸部一切出なくなって勉強に打ち込むようになって、で、そして卒業した後はですね、東京の大学に通うことになるっていう風な、まあそんなような女の子が出てくるんですよね。で、それでまあ、東京とかその辺の方にどうして出ていくのかとかね、まあ、そんなような話が描かれるような話だったりするわけなんですけども、私はこの漫画の中で、特にこのエピソードの中で一番心に残ってるのがですね、東京はすごい街だっていう風なところから話するモノローグの部分だったりするんですよ。で、このモノローグ、読み上げるとこんな感じなんです。東京はすごい街だ。夢を持っている人をみんな連れて行ってしまうっていう。で、この感覚よっていう風なのをね、漫画を読みながらすごく思ってたりするんですよね。で、そう、どう言ったらいいかなっていう伝わるのかすごく自分の中でもうまく悩んじゃう部分だったりするんですけれども、何にもない田舎だから東京とか街中を目指すっていう風なのはですね、まあ、結構いろんな人が言い出してくるし、で、あと漫画とかそういう風なメディアに出るような人っていう風なのは基本的にはそういった何もない場所を捨てて出てきてしまってる人なんですよね。だからその人たちの言葉からは絶対に出てこない言葉なんです。で、これが地元に残ってそこの中で何かしらのことをやり続けている人だから出てくる言葉だなとは思うんですね。だから残されている側の感覚としてはですね、夢を持ってる人をみんな連れちゃっちゃうっていう風なのがですね、多分感覚的に一番近いのかなと思います。 で、それに対して恨んでもいないし、あとは羨ましがってもいないとか、まあ、そんなような感覚っていう風なのがですね、すごくいいなっていう風に思うんですよね。この本作に通底しているテーマというか、あと感覚的な部分で言えばですね、この主人公の中の町おこし部の中でメインで活躍する荒良木さんという風な女の子はいるんですけれども、彼女のこの地元とか田舎の衰退していく感じを、例えば映画部の子たちのように、僕らの街には映画館がないんですっていう風なところを悲しんだりですとか、まあ、あとは、本作のメインヴィランである、こんなような何もないクソ田舎ぶち壊してやるっていう風な感覚でもなくてですね、こういう衰退してる場所で育ってきて、それに対して、別段悪いように思っていないけれども、そのことに対して何かしら流されるようにそれなりに生きてきた人の感覚っていう風なのがですね、まあ荒良木さん通して描かれてるという風なところがとてもいいなと思っているんですよね。っていう風なのも、例えばこういう風に町おこしとかそういう風なものを舞台にしてたりするとですね、まあ商店街がいかにクソかとかね、あとはインベスター Z 的にですね、なぜこういう風な店が衰退していくのかとかね、まあそういう風な目線が多分に入ることになってしまうんです。なんですけれども、この荒良木さんの目線っていう風なのはですね、ものすごくフラットなんですよね。で、これが私はこういう風な漫画を読んでいて、で、多分嫌な感じがしないで読める一番の要因かなという風には思ってたりしております。で、本作においてこういうようなフラットな目線を持っている荒良木さんがなんで町おこしの方にちょっと力を入れて関わっていくことになっていくかというとですね、この荒良木さんたち率いる北高と対立することになる緑ヶ丘高校町おこし部という風なのが本作の中には出てきております。で、この緑ヶ丘高校町おこし部っていう風なのがメインで登場する回っていう風なのはですね、第4話、主人公さん現るという風なタイトルで出てきて、まあ、本当に主人公みたいな子たちが出てくる回となっております。で、荒良木さんと対になるようなキャラクターとして、大江戸さんという風な女子高生が出てきております。で、彼女にはですね、軍師タイプの、やれやれって言いながらいろいろ考えてやろうとする、オタクが憧れるけど絶対になることはできないことでおなじみの軍師タイプの男の子がついていて、で、その他、彼女の取り巻きみたいなのでですね、いっぱいいろんな、性格が明るいような陽キャな女の子が取り巻きでついてくるっていう風な、まあ、感じの場所となっております。で、この荒良木さん自身はですね、こういう風に、まあ、町おこし部ができるよっていう風に言われた結果ですね、まあ、それに、先頭を立って乗り込んでいって、そしてそのことで、まあ、前向きになっていろいろと頑張ってやっていくよっていう風な女の子だったりするわけなんですよね。で、この荒良木さんの対になる大江戸さんだったりはするわけなんですけれども、描かれ方としてはですね、ポジティブなヴィランとして、ちょっと出だしの方では出てきてたりするわけなんです。まあ、例えば、商店街のエピソードの方でも彼女はちらと出てきてですね、まあ、こんなクソ商店街ぶっ壊してやるみたいなことを言ってたりしますし、あと荒良木さんと対立することになるっていう風なのがですね、イオンシモールの中で描かれることになっていくんですよね。で、このイオンモールの中で何をするかというとですね、この大江戸さんはですね、第4話の方でいろいろあって、このまあ、前園さんという風に呼ばれている、企業経営者の方にですね、 SNS で喧嘩を売るんですよね。で、その喧嘩を売った結果、この前園さんを引っ張り出してきて、で、ゾゾ市の町おこしの方をするためにですね、スイーツフェスタっていう風なのを企画させて、それを、そこに自分たちの方で商品開発として売り込みに行くっていう風なことをやるっていう風なのが4話の方では描かれていくことになります。ちなみにこちらの出来事に関してもですね、多分モデルが存在するだろうなという風に思っております。まあ、なんせ、まずこの企業経営者の前園さん、あれね、実際の、まあ、世界にいる前澤さんの方もですね、日本各地に数億円単位で、割とまあ、ふるさと納税っていう風なのをやってたりするんですよね。割と地域のニュースとかで、元 ZOZO の CEO の前澤さんから、運億円のふるさと納税の寄付されましたっていう風なニュース見たことある人、まあ、割といるんじゃねえかなと思います。で、これで返礼品は、まあ、お断りしますよっていう風なことが多かったりするわけですね。まあ、前澤さんがああいう風にやってるのは、まあ、事前意識もあるとは思いますけども、税金対策だろうなと思うんですよね。まあ、そういう風なのもありまして、まあ、寄付金の受け取りとかそういう風なのをしないで、で、基本的にはノータッチなんですけれども、まあ、それがですね、いろいろと SNS で喧嘩を吹っかけられた結果で、そして地元の市でもある結果、スイーツコンテストの 審査員として出てくることになりますよっていう風な話が描かれておりましたと。で、あとこのスイーツコンテストに関してもですね、北海道ですね、俺たちの成功マートでおなじみのセコマがですね、ハイスクリュールパティシエロコアイヤルっていう風なのをですね、結構昔からやってたりするんですよ。もともと高校生スイーツコンテストってタイトルがついてたかな。で、こっちの方で、それこそ毎年毎年いろんなスイーツをですね、北海道にちなんでたり地元にちなんだものを使ってそれを売り込んでっていうふうなことをやってたりするわけなんですけども、まあ、これもですね、バックで描かれてたりすることとか、まあそういうふうなこととかはですね、非常に近しいような感じになって、この辺をモデルにしてんじゃねえかなっていうふうな感じがどうしてもしてしまいますね。で、このこういうような感じでですね、まあ大江戸さんがいろいろと引っかき回した結果、町おこし部で町おこしをすることになって、でそして町おこしスイーツを作る羽目になってしまいますっていう感じになるんですね。でこの際に大江戸さんと対立をすることになるんですけども、大江戸さん自身が言うことにはですね、この町をみんなが住みやすい町にしたいっていうふうなことを言うんです。で、そのうち、あららなら分かってくれると思うけれども、みんなってのは頑張ってる人のことっていうふうな話をしていくんです。で、それに対して荒垣さんはですね、頑張ってない人なんているのかなっていうふうなのを返すっていうふうなやりとりがあるんですね。ちなみに私はこのやりとりがですね、すごく好きです。このシーンで描かれている部分っていうふうなのですね、イオンモールの中であります、おそらく物産展的なやつだと思うんですね。で、それも地元の人々が、例えば地元の農産品、キャベツを売ってたり、お米を売ってたりっていう風な感じをやってたりするんです。で、この中に出てくるので、例えば、お客さんに対してたくさんの商品を説明している、農家のお母さん的な人がですね、まあ、雪の下キャベツを売ってたりしますと。で、もう一つ、農家のお父さん的な感じなんですけども、こっちの方はほとんどやる気がなく、商品を陳列して、で、そして、おそらく競馬かなんかの予想みたいなのをイヤホンで聞いていて、で、接客も何もしてないというふうなおじさんとなっております。で、この二人を対比させつつ、この、大江戸さんがですね、頑張ってる人として、このキャベツの農家のお母さんを挙げて、頑張ってない人として、このゾゾ市の農家のお父さんみたいなのを挙げて、まあ、それを示唆しながら、頑張ってる人のために住みやすい街にしたいんだっていうふうな話をしていくんですよね。で、これに対して、荒垣さんが頑張ってない人なんているのかなっていうふうに返すっていうふうなやりとりがあるわけなんです。まあ、そうなんですよ。やる気があるように見えるっていうふうなのはですね、基本的に PR をよくやってるかどうかっていうふうな部分でしか見えてないっていう部分ではあったりするわけなんです。で、そのことに対して見えてない部分で頑張っていたとしても評価されない人もいるし、で評価されないなりにもその場所で頑張って生きてる人は当然いるよねっていう風な目線がですね、大江戸さんにはないんだけれども、荒木さんの方にはフラットに生き続けている荒木さんの方にはですね、まあその辺の目線として入っているっていう風なところがあって、でそのことから大江戸さんみたいな人を勝たせちゃいけないっていう風に思った荒木さんがわざわざそのためにスイーツコンテストの方で、大江戸さんを任すために戦うことになっていくっていう風なところからですね、このスイーツコンテンツの方に入っていくっていう風な話になってたりするんですよね。で、私はこのやり取りの流れとかっていう風なのがものすごくいいなと思ってたりしております。で、こちらの方はですね、どういう風な感じで荒木さんが大江戸さんというかその辺の他のスイーツコンテンツの方に戦っていくのかっていう風な部分についてはですね、まあ、ちょっと本編のネタバレ等も含めながら少しずつ話はしていきますけれども、このね、本編で行われているスイーツコンテストの方のね、描かれ方とかっていう風なのもですね、なんか多分すごく地方自治とかその辺のことに関わったことがある人だったら分かるような描写がいっぱい入ってるんですよね。まず、やられているシティホールという会場をね、これ、わざわざですね、まあ1枚目の開き絵の方で、こういう風な会場でやるんですよっていう風なところで出てくる、シティホールっていうのが出てくるんですけども、これ多分、どっかしら、北海道のどこかにこういうようなホールがあるんじゃねかなっていう風なリアリティのすごいような描かれ方がしてるんですよね。で、これ北海道の地方都市にこういうような感じのホールいっぱいあるんですよ。で、そして あの、ちゃんと、客席数とかはめちゃめちゃあるような大ホールっていうのがあるんですけども、これが全然使われてないっていう風なのも地方都市あるあるなんですよね。実際に作中の中でですね、このホール最後に使ったのは、アルフィーっていう風なバンドらしいよっていう、有名らしいよっていうね。だから、アルフィーが土砂回りをしていたような時期に使われたっきり、ほとんど使われてないような大ホールっていう風なのが、あの、地元にあるっていう風なの。多分まあ、いろんなね、北海道の地方都市とかでもめちゃめちゃあると思うんですよ。ちなみにこちらの大ホールがですね、竣工何年かっていう風なのも書いてあるんですけども、昭和57年って書いてあるんですよね。まあいい時期に建てられて、そして建て替えもできずにそのまま残ってるんだねっていう風な感じがですね、ものすごいして、まあこの辺はですね、まあ田舎とかそういう風なところに住んでる人だと笑っちゃう部分でもあるし、まあいろいろとね衰退を感じてきつい部分だなっていう風なのがあるかなと思います。この中で描かれていくスイーツコンテストっていう風なのがですね、まあ高校4つの高校がですね、まあそれぞれにいろいろと、スイーツの材料とかそういう風なものを街中で選んできて、で、それを使ってスイーツを作るよっていう風な感じになるんですけども、実際はそれがバッグについている地元企業の後押しがものすごく入っているっていう風なところもですね、セコマが実施しているスイーツコンテストと似たような感じがしているよねっていう風なところがですね、いい部分だなって思うんですよね。まあ、実際にセコマの方の、スイーツコンテストの方とかもですと、例えば、それを作ることになるような企業とかっていう風なのがいるわけなんですよ。まあ、当然のことながらね、セコマ全域で、スイーツコンテスト優勝作品でございとかね、ノミネート商品でございっていう風になると、それを作る企業がいるわけなんですけれども、それがですね、その高校のある地元企業になることが多かったりするんですよね。っていう風なことも踏まえた上で、この高校生たちのバックにはですね、前澤マネーに群がるような形でですね、まあ、裏にいろいろと企業がついて、それの代理戦争のような様相を呈していくっていう風なところがですね、まあ大変に面白い部分かなと思っております。で、これが描かれていって、まあそれで4つの高校それぞれにね、バックについている企業がいろいろと高校生を動かしながらやっていくんですけれども、その中で荒木さんとかもどうやって戦っていくのかっていう風なところはですね、ぜひとも漫画を読んでいただきたいなと思っております。で、そしてこの漫画の結末、どこの高校が勝つのかなという風な部分に関してはですね、そこが勝つんだっていう風な感じになってきてて、非常に面白いことになるかなと思います。で、これはですね、私すごく身に覚えがあるような光景だなとも思ってるんですよね。まあ、なんせね、この、地方のね、持っているホメオスタシスとでも言うかな。恒常性というのかな。この変わらなさ部分っていう風な部分に関してもですね、本当に地方都市見ているとあるあるな部分かなと思っております。で、これがどういう風に帰着していくかっていう風なところもですね、多分ある程度地方都市で農家のおじさんとか、地方に根差した生活をしているおじさんとかだったらですね、見たことがある光景だなっていう風な感じにもなるとは思うんですよね。でも、そのことに対してですね、この若者たち、というか子供たちがですね、どんなように立ち向かっていったのかっていう風な部分としてみると、まあ、やっぱり本作ではですね、ファック青春っていう風なところが、テーマにしているようなアンチ青春ものっていう風には言ってるんですけども、でもやっぱり読後感とかそういう風なものに関してはですね、青春ものな感じがするんですよね。で、ちょうど10話で収まっていて、これ1本分やればですね、多分青春ものの映画1本撮れるよねっていう風な感じの、まあ、プロットにまとまりそうなお話かなとは思っております。で、もしかしたら書籍化されてどこかで映画化なんていう風なことも全然あり得るような漫画だなという風に思っておりますので、まあ、よろしかったらニコニコ星画かピクシブコミックかどちらかで、今現在は無料で読めておりますので、読んでいただけるといいんじゃないでしょうかっていうところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで、今回も長々ちょっと拙くなりながらもお話に付き合っていただきまして誠にありがとうございました。で、ちょっと次週のお知らせなんですけども、次週ちょっと私休ませていただきとうございます。なんかね、ここ最近相変わらず忙しいんですよ。忙しいのでね、ちょっと来週どうなるか分かんないんですけどね、まあ、とりあえず休む構想が高いよという風なところだけ、念頭に入れていただいて聞いていただけるとありがたいなと思っております。というわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。